移住企画上越にアイターン FMJ 林田です。今日は糸魚川市金浦地区にやってきました。国道8号線沿いをずっと来まして、マリンドリームの通り過ぎまして、少し車を走らせまして、で左に入ってきました。3キロほど山の方角に入ってきてこちらに到着します。糸魚川市営温泉施設長者温泉ゆとり館、1995年に開館して、去年4月から任意団体波と母船が運営しているとのことなんですね。代表の埼玉県ご出身奥村康子さんにお話を伺います。奥村さん、はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは今年3月に受賞なさった温泉総選挙2018地方創生担当大臣賞受賞、おめでとうございます。
ありがとうございます。
先ほどちらっと賞状ですかね、お見かけしました。
そうですね、分かりやすく受付のところに貼らせていただいてます。
どんな賞なんですか？どんなところが評価されたんでしょう？
いろんな全国の温泉の、方々が応募する温泉総選挙なんですけど、私たちが応募したのは取り組みだったりとか、この施設の思いだったりとか、そういう温泉施設建物のことではなくて、この温泉施設でやっている取り組みなどをに重きを置いて応募させてもらいました。評価された点っていうのは、私たちがこの温泉をやる前に、23年もの間この地域で、この温泉施設は守られてきていて、その温泉施設を引き継いだっていうことと、引き継いだ私たちが、たまたまなんですけど今言う I ターンと U ターン社で、作られた団体で引き継いだっていうところがこの賞を取るきっかけになったそうです。
でもその運営っていうのは実際のことですよね。毎日毎日のことね、え大変ですよねきっと。
そうですね、でももう20年ぐらい勤めている方がまだ私たちのサポートをしてくれていたりとか、この地域全体で未だにこの施設を守ろうっていうふうに皆さんが思ってくれているので、私たちはこう本当に地域の人たちに支えられて今2年目なんですけど、なんとか引き継がせていただいているっていう状態です。
こちらゆとり館の特徴をぜひご紹介ください。
まずはその24年前に、建てられた施設なんですけど、この地域っていうのが、5つの地域からできていて、海沿いの地域が3つと山あいにある地域が2つの5つでできていて、その一番山の方にある中尾地区という地区に作られた温泉施設で、温泉の性質としては、メタケイ酸で pH 値 8.4 っていうのが少し高いっていう風に聞いていて、弱アルカリ性なので小さいお子さんも入っていただけますし、皮膚にとてもいい性質なので、アトピーの方とか皮膚病がある方にとてもいいとされている温泉です。
温泉ソムリエの資格をお持ちでいらっしゃいますか？
私ではなくて団体の一人の子が、この上に携わるタイミングで通ってもらって、この温泉普通の湯だよっていう方が多かったんですけどいろいろ調べると、こういうやっぱりちゃんとしたいいお湯だっていうことが分かって、それを伝えることでただ単純に通ってきた方でも、あ、やっぱりいいお湯だったんだっていうちょっと分かってくると、もっとゆっくりお湯を楽しんでもらえて、今はすごく役に立っています。
温泉ソムリエのそのシステムを作りになったのが赤倉温泉。赤倉温泉ってご存知？
はい、わかります。はい、
赤倉温泉に東間旅館っていう旅館があって、そこのご主人なんですよ。東間さんっていう方がね、そのシステムを作りになったんですよね。
あ、すごい分かりやすくていいと思います。自分たちのお湯がなんとなくいいお湯じゃなくて、ちゃんと表されることによって、それが分かってて入るのと、なんとなく入るの全然気持ちの具合で変わってくるって、そのソムリエの子も言うので、最初にそのちゃんと 見える形で、温泉の成分書いてそこを見てもらってから入るような風に脱衣所の方は工夫しました。
そうなんですね、工夫が詰まっていますね。さて奥村さんはゆとり館の温泉に何度も入っていらっしゃるかと思うんですが、肌触りって言ったらなんですけど、どんな温泉ですか？
温泉自体は本当サラサラとしていて透明だし匂いもなくて、私ちょっと匂いがある温泉っていうのが苦手だったんですけど、この温泉は本当に誰でも入れますし、ただ皆さんが言うのは湯冷めしないってみんな口を揃えて言っていて、冬とかでもやっぱり入って家帰るまでに湯冷めしてしまうっていうことがあると思うんですけど、全然そんなこともなくて家に着いてからも体が温かい状態が続くっていうのは皆さん言ってますし、私こっち来るまで結構おでこにニキビだったりとか肌が敏感肌っていうんですかね、すごかったんですけど、入るようになってからもう何もしなくても顔を外に出せるというか、そういう状態で肌の調子もすごく良くて、なんかすごい特権、スタッフなので毎日入れるというのが特権だなと思っています。
言っていいんでしょうか、今もねすっぴんでらっしゃいますけど、すごくナチュラルで健康的な美ですもんね。奥村さん、
すっぴんというのはその普段からなんですけど、はい、あんまりそのなんか手入れっていうのはあんまりできなくて、なんかちょっとそうですね、窮屈に感じることをしないようにしようと思って移住後はそう思ってるんですけど、でも本当にこの周りの毎日入りに来る地域のお母さんとかはもうツルツルだし、なんか自分もそういうおばあちゃんを見てると、あ、こうなれるんだなっていうワクワク感で今はいっぱいになっています。はい、
不思議ですよね。
そうですね、なんかお風呂を変えただけでこんなに楽しいんだなっていうのは思います。
こちらではお食事も出していらっしゃるんですか？
そうですね、1週間前にご予約いただければ宿泊の対応も特別にさせていただいてまして、その時食事のメニューはまずその宿泊を始める再開する前に、この地域の人にお母さんたちに集まってもらって、で試食会をしたりとか、お母さんたちが作った野菜でできるメニューをこちらで出していろいろアドバイスをいただいて、山の幸と海の幸っていう風に、この地域山もあって海もある地域なので、その特色を生かせるようなメニューを考えて今はお出ししています。
ここはね山の中ですし海もすぐ近いですもんね。
そうですね、なのでちょっと面白くて、山の人なんですけど山の料理ばっかりじゃなくて少し海の幸が入った料理が家庭で出されていたりとか、まあ、海の人たちが山に遊びに来る時に、まあ、親戚同士だったりするのでお茶会する時にやっぱり海のものをあげたり山のものをあげたりっていう物々交換があるので、本当に山の料理とか海の料理だけじゃなくてちょっと入り混じっていて、とても一品持ち寄り文化がこういうところあるんですけど、すごく豊富なメニューがお母さんたち作ってますね。はい、
美味しそうですね。
すごい美味しくて恥ずかしがって教えて教えてって言ってもあんまりいやいやこんなのって言うんですけど、すごい美味しくて本当にこれを関東の人たちに出そうっていう風に言った時も照れながらも喜んでもらいました。
今日は残念ながら土砂降りの雨なんですけれども、こちらいい眺めなんですってね。
そうですね、ここがあるのは谷沿いなんですけどすごくいい眺めですし、またその民家の中にある宿なので普通に暮らしているお家とも近くて、絶景とかではないんですけど、パッと窓開けると前のお父さんが外で作業していたりとか、すぐ後ろのお母さんが畑の作業をしていたりとか、そういうなんか日常の暮らしが見えてとてもいい、私にとってはいい光景ですし、山に囲まれているので緑にも囲まれていて自然という意味でもいい景色だと思います。
伺ってびっくりしました。まあ、いわゆるその古民家、今私がお話を伺っているところはファミリー館っていうところで古民家です。でかやぶきの屋根 で天井が高くて、そしていろりが下がっていて、まあ純和風の 素敵な空間です。落ち着く。で、畳もですね、ちょっと歴史を感じるような畳で、ああこんなところで温泉入った後ぼーっとできたらいいな、そんな感じの空間です。で、外観もですね、非常に目に優しくて、この建物だけじゃなくて、今あの奥村さんおっしゃった通り、木目の優しい金でできたお宅が並んでいましてね、すごくいいところですね。
そうですね、あの初めてここにたどり着いた時はちょっとタイムスリップしたかのように、何年前の景色だろうっていうぐらい、あの無理してないんですね。あの無理に新しいものを入れたりとか改築したりとかっていうわけでもなくて、ずっとあの使われてきた家だったりものっていうのを少しずつあの修繕しながら、皆さんが本当に暮らしそのまま残っているっていう状態で、すごく自然体で、建物自体もなのですごく愛されてきたんだなっていうのが分かって、とても自分家よりもとても落ち着く場所になっています。
ここで多分味噌を作ったら美味しい味噌ができるんじゃないかなって、そういう香りとか何かを感じますね。お話を伺ったのは、任意団体波と母船を立ち上げ長寿温泉ゆとり館を運営する奥村康子さんでした。来週のこの時間も奥村さんにお話を伺います。ありがとうございます。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越にアイターンでした。
うちの集落に住むならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えない、よそ者扱い2日まで、古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならば、うちを